ティ戦闘大戦 .com。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いているおっさんたちがカラオケ歌広場からお送りする虚空のポート遠吠えポッドキャスト、お相手はあなたの街の美容屋さん私うちのとさすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
こんばんは。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンザイの上のシナリオライター市村、
こんばんは。
はい、このレギュラー3人プラス今日は後ほど紹介しますがスペシャルゲストを参っております。戦闘大戦 .com 200回記念放送、はい、というわけでやってまいりました、はい、記念すべき200回記念ということでね、はい、200回記念特別興行ということで、リスナーさんも含めてみんなでサンシャイン池袋に集合ってことでね、みんな来るわけないと皆さん思ってたでしょうが、リスナーさんが2人来てくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちな
みにその前に、はい、髪の毛やけに茶色いです。これは200回記念ということですか。
当たり前じゃないですか。
目立つように、
ね、当たり前じゃないですか。
あ、そういうことね、
はいはい、200回記念ですから、はい、じゃあ一人目リスナーの方どうぞ。
いいのです、すいませんです、いつもで新鮮味のないいいのと申します、よろしくお願いします。
毎度おなじみいいの監督ですね、はい、
すいません、落としてしまいました。
まあ、インド君はまあまあ来るだろうと思ってましたけどね。
あれ、連絡は取ってなかった？
全然連絡は。
まあまあまあ、そう出ないですよ。
感じ悪いですね、このポッドキャスト、すごい感じが悪いんですね。
全員来てくれたのね。
まあまあまあ、皆さん、リスナーが来てるっていうことでね、ああ、いいのかと。ということで、まあまあ、それは来るよねっていう反応だと思うんですが。
俺は来てくれればと思った。
インド君は。いつもお世話になってます。
ああ、いいのね。いいのね。
ありがとうございます。
どうも。はい、映画監督のね、はい、飯野歩くんです。我々の大学の後輩ということで、はい、あともう一人、
はい、
来ていただきました。ラジオネームでどうぞ。
どうぞ。はじめまして、ゴーミンと申します。
おー、ゴーミンさんじゃん。実は今ここ歌広場に入るまで名前は聞いてなかったんですよ。
なんていうの
ゴーミンさんじゃないですか。
すげーよ。本当に？
本当です、本当です。
四国
から大学時代だったんですけど、メールを送ったんですけど、今年、社会人になって東京に来て、
で、
オフ会があると。
オフ会があるんです
よね。はい、で、行ってみようと思って、
素晴らしい。はい、ゴーミンさん、ありがとうございます。以前ね、人生相談で、リアル人生相談で、
ハンバーガーの件と、あと町山智弘の悪口言ってない
から。ハンバーガー
チーズ、
チーズの件、あと、大学で映画の友達がいないです
。ああ、そうなんですか。そうだ。どうなりました、結局。
結局、何も進まないまま、大学終わりました。
ああ、なるほど。なるほど。じゃあ、東京に出てきたのは、差し支えなければ、どういう会社、何関係の会社？
IT ですね。大学も IT だったんですけど、で、それで上京して、今年からも東京で働き始めました
。今年からもう戦闘体制行くしかねえで。
そのために出てきたんだよね。
出てきたから。
いや、俺もね、これで誰もリスナーさん来なかったら、関東近郊にはリスナーさんがあんまりいないのかなっていう、割と地方重視でやってるじゃん。うち、そうゴミさんも四国だしね。
はい、
重視なんですよ。そう れ地方重視のポッドキャストで東京で鑑賞会やっても来ないかなっていうのもあったんですよ。そこでこうゴーミンさんがちょうど東京に来て、
まあ、偶然やってくれる時期にやったってことね、
すごい。
いや結構長い付き合いですよ。
長いですね、
ゴーミンさん。
唯一さ、うちのポッドキャストで、唯一ってわけでもないけど、数少ないお便りをくれた。
知ってるでしょ、毎回毎回お便りなんか来てないの。
まあまあまあ、それは。
あとはなんだっけ、チーズバーガーのチーズがかかりすぎてる。
チーズ修行主義が嫌いだって。
そうなんだ。チーズ大好きに人間がバシッと言ってバシッとチーズはいいって言うね。
実際に顔見たのってどうでしょう、イメージと大体合ってます。
いやー、うん、まあそうですね、結構イメージ通りっていう感じはしましたけど、
本当に。でも外で今日近藤君がだから戦闘態勢っていう札持って立ったじゃないですか、なんだって思わなか
った。すごい目立つな
と。声かけたいけどあそこには寄りたくないです。
あれが目的なんだよ。
俺らあれね、声かけてくるの相当勇気
が異様にガタイがいいイメージだな。
ポッドキャスト戦闘大戦って紙持ってさ、この後どうでしょう、
怪しい。
全然書きのお客さんがあれ見てなんだこいつ。俺がされたんですよ、ちょうど俺が持っちゃうんだから。
そうだよね、
あの時になんかあって思った。
そうだよね。
俺もちょっとさ恥ずかしかった。おいひどいひどいね、ちょっとよくやるな。やべ
ほらあんたさ、あんたガタイいいし。
俺リスナーなんだけど。メンバーじゃないんですよ。
ガタイいいしさ。うちのとこ結構こわもてだからね、顔が。
顔
が
持
って
る。
うちの様は殴ってきそうな気がします。
そう。なんかほら、ちょいわろパンクおじさんみたいな感じがしますね。
そう。
最悪のね。
ちょっとちょいわろ。その髪型とあれでね、なんかちょっとカモン達夫に見
たいな。ちょっとカモン達夫。カモン達夫。かけるとカモン達夫だと思いますよ。
あ、そうか。全然いい意味で、いい意味で。いい意味でってよくわかんない。
いい意味でカモン達夫。
はい。
そう。ひし
ひし。本当ですよ。
いや、すごいテンション高いです
。いつもと違う感じがね。
そうそう。
つながった感じね。
アニマイルでの録画と全然違う感じが。
いつもは銭湯でやってるから。
ああ、はいはい。
だけど、この辺とか結構疲れてるって分かりませんでした、なんかダラーンとしてるみたいな。
いやそれがいいんじゃないですか。
あくまでも好意的に。
本物のファンですね。どれもう何年ぐらい聞いてもらって
ますか。大学2年ぐらいですか。
あ、
2年、もう3年ぐらいですかね。
そんなにやってたんだ。
それどうやってこのサイト見つけたの。
それが歌丸さんの映画表まず好きだったんですよ。でその、うん、音で聴ける映画表で、うん、面白いないかなって探してたらたどり着いたって感じ。
おーすごいな。ちゃんとした探し方ですよ。
でちょうどその歌丸さんのライムスターのフェスが、うん、今日今やってるんです。
なのに、
そう
なんだ。そうだった。
歌丸から奪った人が。
いいですね。
みんな結構そっちに行ってるから。
かぶっちゃった。
かぶっちゃった。
ちょうどよかった。
かぶっちゃった。
この部屋ってちょうどよかったって。
出ないよぐらいですか。もうちょっと火選べばよかったな。
そんなの別に歌丸と被ったかどうかって分かるでしょ。
実際10人ぐらいしたら、
どうするつもりだったんだろう。
相当迷ったと思うよ。
あ、そうそう。
迷った人いたと思うよ。
12
どっちに行くか。いや、負けるな、ちょっと。多分負けるな、ちょっと。AKB がゲストに来てんじゃないか。AKB と。
ああ。
だから行っちゃったんじゃないか。
でもさ、いつもこういう顔でやってたんだって、今のこの場が初めて見えたのが面白い。
でもさ、やっぱりさ、映画のポッドキャストで批評で聞くってなったらさ、うん、歌丸さん、町山さん、うん、他いくつかしかないもんね。まあ、もっとしっかりしてるところあるんだろうけど、いやまず歌丸さん、町山さん。
まあ、有名どころでは、ね、メジャー
どころで言うと。あとはだって、みんなちゃんとしてない？もっと。他のところのさ、ポッドキャストの素人になってる人たちもさ、ちゃんとしてるんだよ。
ちゃんとしてるね。作品選びも、
語り方もちゃんとしてる。ちゃんとしてるんですよ。
そう、ちゃんとしてる。
ちゃんとしてる。よくこんなちゃんとしてないのを、ずっと聞いてくれたなと思って。
偏見と独善の塊みたいな感じですからね。 なんか見てて次の作品何かなと思ったら、え、この作品みたいなのとか。
いや、もう知らない映画ばっかり
俺らも知らない
でも失礼ですけど、ほとんど見てない
です。見ないですよね。
普通でしょ。
俺らがおかしいだけだね。
俺らは全体に置いてなかったりとか、
そうそう、置いてないんだもん。
そうそう、置いてないです。
でも違う店いろいろ点々とでさ、行ったりねしてね。
え、じゃあどこで決めるんですか、その決めるとき。
決める
とです
か。
作品を決める。
あとね、決めるときはね、あの見たいやつを持ってここにいるとで、みたいな。
あ、でもその時自分の店にない。
あ、もうまあ関係なしで。関係なしで、
あの映画情報が入ってきて、これはみたいな。
ほら、デビリーグさん横書いてんじゃん。V シネマとか。あれとかで見て、じゃあこういうの見ようかって言って、じゃあ解散ってやって、やってみたらどこにしてもねえぞって。
そうそうそう。で、何年なんですか？
え？
あの、全体では何年ぐらい？
これ、これ4年に、4年で100回行ってる。
ああ、そっか、4年、だから8年ぐらいやってんじゃない？
8 年、8年。
それをだから皆さん、2000、毎回借りてやってるんです
よ。そうそうそうそう。
で、今回は記念すべき
200回。
200回。
8年。まあ、大体8年。
でも8年やってさ、一人リスナーさんと会えたらさ、
いや、ほ
ん
と
すごいですよね。
8年やってたらもうちょっと、もうちょっと、でもね、歌丸さんのイベントとかぶっちゃ
う。それは考えすぎだよ。それは考えすぎだよ。
キロロがゲストに来てた。
キロロ。
キロロ。キロロ。
どんどんなんか、キロロ。ゲストの感じが若干変化。
キロロ。キロロは熱いところじゃない。キロロが来てた。そっち行っちゃったんだと思う。
でもキロロと天秤にかけられたって話を
してる。キロロ。キロロ。まあ、キロロにはな。
キロロって思いつきでしょ、それは。
そう、思いつき。思いつきです。キロロ思いつきです。というわけでね。はい。皆さん、どうですか？どうですか？どうですか？なんか、東京出てきて、どうですか？
救急ウォッチ。初めてのことばかりで。だからまず。
4月に出てきて。
そうですね。
4月に出てきた？
はい。あ、だからもう、いろいろチャレンジしたような気分だったのだ。あれですね。だからもう行ってみようって。
いいよ。どんどんチャレンジしちゃった方がいいよ。やっぱどう？四国と比べて。
いや、もう全然違いますね。こっちの
環境が。うちの方は大分だろ。
私大分です。大分なんで、もう分かりますよ。全然違うよね。
違いますね。ちょうどあの映画の中で出てきたん
ですけど。そうです
ね。あ、そうだ、四国出てきた。
そうそう、
徳島。あ、徳島だよな。
あれ、ゴミさんどっちだ？
高知です、
高知。あ、高知、高知。
俺、高知大学落ちてるから。
あ、そうそうそう、俺高知大学受かってる。生物学科。
まあ、お互いじゃねえかよ。お前、あんなとこ落ちるやつ、あんなとこ落ちるやついねえぞ。
マウンティングが。マウンティングとかやってたんですよ、皆さん。
でも、あれだよな、高知大学、東京から受けるって珍しくない？
なんかそこしかも引っかかるところなかったんだ
よ。バカだったんだ。
バカだったんだ。大バカ野郎です。
じゃあ共通一次も受けてたの？
受けてた。もう今何とかテストでしょ？
センター試験。
センター試験か。
あれ？そうそう、センター試験。
我々の時って共通一次。
共通一次。
共通一次。
共通一次の最後あたり、最後から2番目とか。
ちょっとしたらもうセンター試験
っていう。あ、そうだね。これセンター試験なの？あ、それだからかもしれない。よく考えたら。そうそう。センター試験してた。
センター試験受けた
の？センターでした。ああ。
大見さんはだいたい休みの日はどの辺出没スポットなんですか？東京
とか。だいたい新宿、新宿とか渋谷あたりですかね。まあ、最近見れてないですけど、映画見たりとか、就活中とか見てましたね。
最近はでもおすすめなんかありました？これ面白い
です。おすすめですか？ちはやふるの結びを。
そうだ。よかったんだやっぱり。ちはやふる。
最初はちょっと期待してなくて、もうチェフルの上の句下の句が僕大好きだったんですよ。で、続編かってなんかこう面白くなかったらどうしようみたいな怖さがあって見れなかったんですけど、最近やっと見て、もう映画終わった後呆然とするぐらい。
そんなに良かった？
個人的にはすごい
良かった。高橋も号泣っつって。
本当に。いや、最近トシさん。トシさんの類性は相当緩いって話
だった
ん
ですよ。
この前会った時に、あれ緩くないですかそれって話したいのばっかりだった
んで。そうなんだ。
多分。
あれだって監督っていいのも知り合いじゃん。泉でいいの
かな。そうですね。知り合いというとおこがましいですけど、会ったことがある。
会ったことがある。
あれさ、やっぱ上の句下の句見てないと面白くない？泣けないの？
多分そうですね。
あ、そうなんだ。
下の句ないとちょっと厳しい。
でも本当上の句下の句で話は完結してるんでしょ、一応は。
一応まあ終わってるんですけど、うん、まあそれが大ヒットしたから、まあ、続編を作られるっていう話になってて、うん、まあどうなのかなって。
そう、
どうな
の、普通その話っていう、その流れってさ、
うん、そうです、うん、そうなんですよ、
作んなきゃよかったのよっていう話になるよね。
はい、しかも上の句下の句で結構日本で結構ボリュームある話をやってたんで、うん、それを一本でまとめるって相当難易度高いんじゃないかなと思ってて心配してたんですけど、それが思った以上
に。でも上の句の公開初日に続編決まってたんですよね。
そう
ですね。だから結構センセーショナルな結びの発表だったから、はい、どんだけイケイケなんだろうこの人。そうです。うん、舞台挨拶かなんかで言ってたんですよね。
そうです、結構もう
3作目が決まりました。
すげえな、
すげえな、すごかった。
じゃあ込みでもうプロジェクト組んだってこと
ですか。そうなんね、多分そうなんじゃないですか。
邦画とか、だってあれですもんね、フレンチコネクションとか。
あ、はい、そうです。いや、あの時あげた映画、一応一覧見たんですけど、今全然違うなって感じです。
あ、違う
これあげたんだけど、まあ、フレンチコネクションは未だに好きですけどね。
あの時もう一個なんだっけ、あのジェームズ・マカボイの映画が。
あ、フィルスってやつ。
フィルスが。
あれはまああの時は面白かったですけど、今はじゃあ、今はそんなにって感じです。
ちょっと失礼ですけど、四国って、はい、でも、レンタルビデオがあったりとか。
いや、はい、ありますけど、一応シネコンが一つしかないんで、それとなんか家族経営でやってるの小さい映画
館。あ、あるんだ、あるんだ。
一応あるんです
よ。そういうところ
で、はい、そこがある、そう、ちょっと感動したんですけど。だからシネコン一つしかないんで、まあ、マイナーなやつはほとんどやってないって感じですね。
ああ、そうか。でも今見ようと思うと、Amazon とかで
随分
マイナー
なやつ、
ネットで見られる。
すごいよね。俺、ネットフリックスとフールー入ってるけどさ、もうその2つ入っていればもう何でも見れる感じよ。
そう
ですね。本当に。本当に。ちょっと新作は少ないけど、さすがに。ちょっと、純新作ぐらいだったらね、
そうです
ね、もう何でも見れる感じよ。
この前、ネットフリックスにクレヨンしんちゃんの劇場版が全部入って
た。そうそうそうそう。
マジです
ごいな。
すごい。
それじゃ、ツタヤもやっぱり。
ツタヤもきつくなるよ。
なるね。
今、何、月1000円で、旧作
以上
でやってるけど、旧作だと弱いよね、やっぱね。1000円で新作も、みたいにやったら、すごいけど、太刀打ちできないよ。まあね、旧作、1000円だったらね。
しかも、うちの板橋のツタヤは、もう旧作100円だから、あんまりもう、触れなくなってきちゃったんです
よ。そうなのね。いやいや、どうですか他の皆さん。
俺ね、あれ見ました。レディープレイヤーは。
ああ、見た。俺も見た。
あのさ、
俺も見た。
話はまだしも。ゴミさん見た？
まだ見てない。
じゃあ、話はあれだけど、コブラ出てたよね。
コブラ出てた？
あ、出てなかった。
わかんなかった。
コブラ出てた？
コブラ出てなかった。
わかんなかった、俺。あ、でも、ハローキティちゃんとケロケロケロピと。
それらわかんなかった
の？あ、最初の方に出てきた。もう3人ぐらいで。キティちゃんとケロケロケロピ、あとなんか、なんだっけ、もう一つ、3人で歩いてる。そこだけ分かった。
あ、じゃあゴミさん今度見るときに最初になんかダーって派手な戦闘シーンなんだけど、そこに主人公の相棒になるでっかいやつが、
はい、
まず撃つやつがいるんですよ、ダーンっつって、はい、その敵がコブラだったような、コブラだったような、それをちょっと注目した。
スペースコブラ一応出てるって話は出てるんです
ね。あ、本当に、じゃあ出てるんだ。あ、じゃあ俺聞こうかなと。スペースコブラ出てたって。
そうなんだ、うん、
出すぎだよね、わかんないよ、もう全然。
全然わかんない、もう。まあそういう、何回も見る楽しみはあるよね、そういう点は。
おそらくね。
DVD でね、こう止めて、うん、っていうね。
そうですね。
うん。あとね、俺ね、アイトーニャ見ました。
トニ
ャ・
ハリ
ング。あれはよかった
ね。よかった。
あれはよかった。普通にもう。でも、ああいう描き方すると、この人のこと好きにならずに折れんよなっていう感じ。
トニー・ハーディング。
やっぱりガッツがあるから。戦われても這い上がってくる。女だから。もう最後もガッツを見せて終わるっていう感じのところでギュッと終わる。
スキャンダルスな見せ方の映画ではないんです
か？ない。もちろんそれもあるけど、でも、トニー・ハーディングちょっとおかしいんだけど、お母さんと恋人、その恋人の友達っていうのが、もう本当に変だから。普通に見えちゃうんだよ。ただ頑張ってる人に見えちゃうっていう。トニー・ハーディングも十分変なんですよ。だからまあガッツが、まあ一つだけ言うと衣装を手縫いだってしてた。全部。
競技
に出るやつ。
へー。
貧乏なんだ。手縫いだったら、もうその時点でグッとくるわけですよ。すごい頑張って。で、すごくかっこいい終わり方なんだけど、でも見終わった後、 お前シュー人噛んでるだろってやっぱり思っちゃう、ね、
その辺はどうなど
うそれは見ていただいて皆さんジャッジしていただいて、ね、それは映画はトニー・ハディング寄りだから、あでも俺はお前一枚噛んでるよなっていうそうは言ってもお前っていうそういう気持ちがちょっと残る。
なるほどね。
でもかっこいい映画です、アイトーニーはすごく。
僕あの DVD ですけど、はい、まあ、ちょっと前ですけど、あの、あチアダンとスノーデンを見ました。
チアダン、
チアダン、
チアダン
の可愛いの、
チアダン可愛いのね、
我々の同級生、
同級生、はい、チアダン可愛くんっていう僕たちの同級生、
そう
鈴木先生、
鈴木先生、
はい、チアダンと スノーデンはね、スノーデンでこれ見て、まあそれはそれでよくいいんだけど、私前に実際にあったストーリーの映画にした時に最後にご本人さん登場でちょっとあのテンション低くなっちゃった話をしたと思ったんですけども、これチアダンも最後に実際の メンバーの集合写真がこう出て、ああみたいになって、でチアダン見ながら、うん、まあ、全部行ったけど一回こっきりぐらいだったのかなと思ったら、最後メンバーの本当のメンバーの写真が出て、この後連続5回全米1位になりましたみたいな感じになって、あ、いいな、グッときたなみたいな、
本当によかった、
よかったときちゃった、
グッときちゃった。でスノーデンのね、うん、スノーデンの話、まあ、見た方いるかもしれないですけど、わーってやってって、で最後、まあ、スノーデンロシアなんかの方にかくまっていって、で最後にその討論みたいな、公開討論みたいな感じで出てきて、で本人来れないからどっかいる場所からカメラで撮ったモニターがここに自動的に出てきて、実際の人間と、うん、モニター越しのスノーデンと話すんだけど、もちろんスノーデン役の人のね、うん、スノーデン役の人で話してって、最後に役者から本物のスノーデンが出てくるみたいな、おーみたいなね、本人さん登場ものでもちょっと今回グッときました。
トニー・ハーディングもそうだった、最後に、うん、出てくるの全員のインタビューが、うんうん、当時のメディアのインタビューが、うんうん、まあね、見ててね、演技はひどいんですよ、みんな、うん、アカデミー賞、女優賞取ったけど、お母さん、うん、まあひどいわけ、
ひどいの、大変なの、
大変なんですよ、アカデミー賞取ってるからだから、うん、もうひどい虐待っぷりなんですよ、
あなるほど、
虐待っぷりがひどいんだけど、
見てらんないってこと、
見てらんないんだ、最後、本人たちが登場するんだけど、うん、それに輪をかけてすごい感じ
やってるなみたいな、
これはすごいっていう、クリソツ。
だから
魂が冷えるような騙した限りはひしひしと、ひしひしと、特にね、主人公の友達にこんなやついるわけないって思うんですよ、嘘でしょって思うわけ、インタビューで全く同じこと言ってるのね、おいおいおいおいみたいなさ、
ノンフィクションだった、
ね、これはすごいなと、だって名誉毀損になるなと思ったもんね、見てて、主人公 の、ね、相棒の役は、これまずいなと思ったけど、いや本物
正
しかったっていう、あれもグッときますよ、
グッとくる質がちょっと違う、違う、
なるほどね、うちのもなんか見ましたか、
いや、レディープレイヤー1ぐらいかな、
あレディープレイヤーどうだったそれ、映画としてはさ、
映画としてはね、俺 4DX で見たんですけど、
あいい、ね、
おすすめ4DX おすすめ俺なんかね、ああいうアクションもの 4DX じゃないともう見れなくなってきたよ、なんかね、
でもレディプレイは 4DX はすぐ終わったね、俺見に行った時も字幕
が、あそう入ってないのかね、
入ってないと思うわ、だからあっちは多いじゃん、アベンジャーズ、
あっちに切り替わっちゃった、
あっちに切り替わっちゃった、
ベンジャーズも良さそうだけどね、
今 4DX って画面ってどれぐらいの大きさなんですか、前行った時って、うん、なんか結局システムが大掛かりだから、うん、座席数はあまり作れないから、うん、
でも
思ったより小さい、
思ったよりちっちゃいですよ、IMAX が一番でかいとしたら、うん、やっぱそれよりもちっちゃいです
よ、あでもそれよりもってレベルですか、うん、
いやでもちっちゃいもちっちゃい、ちっちゃいっつっても普通ぐらいで、
昔平和島でしかやってなかったから、平和島のとこまで行ったら結構ちっちゃくて、
だからそう
これだったなと思って、
あでもどうかな、
どうでも
でも豊島園、
あ豊島園大きいよ、
あっでかい、
そこそこ大きいよ、
あのその 4DX の座席数は
ねそんなに多くない、
あ多くないけど
画面は広い、
あ、うん、それいいですね、う
ん、だからそんなにあれって思わないぐらいの、
ゴミさん 4DX で何か見たことあります？
シビル王ですかね。
ああ、シビル王はすごいでしょ。
いいでしょやっぱ。あの座席がウィーンって最初上がる感じがあって。
なんか集中できないなっていう感じ。
背中ボンボンになる
んですよ。でもこのパシフィックリムが 4DX すごいいいらしいんです
よ。あ、見た見た見た。
最高
最高ですか。
ずっと動いてるんじゃないかってイメージなんですけど。
ずっと動いてる。ずっと動いてる。
2時間のアトラクション。なるほどなるほど。
やっぱ煙とか出てくんの ?4DX。煙とか出てくんの
出てくるよ。あれはいまいち
だよ。いまいち、
あれいらねえんじゃねえか。
空気とか出てこないですか
出てる出る。
足元とか。
水とかね。なんか、火の中飛び込むとこの辺が熱くな
る。そう。
この辺から熱いのが。
空気が出てくるんですか。
いや、なんかね、
じんわり
ヒーターが入ってんの。
割と危険なシステムなんですね、あれ。
すごいすごい。
ね、じゃあ、あの、シビルウォーとかアベンジャーズシリーズ全部見てます?
全部ではないんですよ。多分、何か、あれですね、あの、何でしたっけ、神様のやつ。
マイティソ
ー。あ、ソーの最新の方見てないですね。それはちょっと見てない
です。でも俺はあのジャスティスリーグの方しかちゃんと見てないんですよ、はい、でどっちがやっぱり面白いって言ったらアベンジャーズの方が面白
いやそうです、アベンジャーズの方が僕は好きです
ね。あ、そうなんだ。
アベンジャーズの派手だよね。
派手ですね。
なんとなく
そうなんだ。これはツイッターでね、なんか上がってきた写真を見てたら、うん、マイティーソーの兄弟いるじゃん、まあ、お兄ちゃん何来た、
あ
の二人が車椅子の黒人の少年とみんなでこうガッて肩組んでイエーイってやってて、車椅子の男の子もさイエーイってやってて、すごいいい写真なのね、オフショットでいい写真なんだけど、男の子が来てるのがジャスティスリーグなんでなんでジャスティスリーグのメンバーが全員やってるなんだこの写真なんだろう、
なんかお見舞いに行ったの、
お見舞いに行ったんでしょうね。ジャスティスリーグ来てたっていうさ、
子供の気聞かね
えな。でもこの二人の笑顔はさ優しいやね、あ、いいなと思って、
そういうの泣かせるよね、ちょっとね。
工藤君なんか見ました？
スノーでは見たけどね。
そうそう、DVD
すげえ見ました。
俺の言った気持ち分かった、最後にスノーで見たけど、おあれなんか顔違くね、あの役者さんとか思って。
スノーで知ってるじゃない、ね、本物のスノーで顔知ってる、
スノーで顔かなって。もでもまさか本物出てくると思わないからさ、なんか顔違うのが違えなと思って。あ、で、僕も見たんですので
、めっちゃ本も読んだんですよ。映画きっかけに。で、まあ、話してたんで、こう本人が
出てきた
と思って、感動しました。
面白い
よ。ね、でもオリバーストーンって知らなかった。
オリバーストーンなの？
オリバーストーン。
オリバーストーン。
そう、最後にオリバーストーンだったと思って。
マジで？
マジで？
知らないじゃん。
わけわかんない。今、井戸くんなんか最近。見ました。
はい、実は映画を見てたんですね。ただ本当にちょうど昨日ですね、ちはやふる、上の句と下の句をようやく録画してたのを見たってやつで、おーって思った時に、感想が真逆だったので、番外編で戦わないといけない、モーミーさんと対決をしなくてはいけないっていうのが、3時間ぐらい。いろいろ言える
すいません、
本当にもう、
僕もまあクオリティは高いとは思わないんですけど、個人的な思い出とかぶったってとこがあったので、
頑張る感じとかがあったとかですか。
映画ってね、個人的なもんね。
ちなみに原作って読みます？
原作途中まで読みました。
なるほどね、ちょっとそこら辺の話後で聞かせてください。
原作って漫画？
あの、少女漫画です。
少女漫画
本当に。
これいきます、じゃあこれ。
アクリチュウセソーダーのコーナーでーす。イエイエイエイエイエイエイ、200回記念。いやい
や、パクリチュウセソーダーあんま
り200回記念。ミズコーミンさん、
コーミンさんもね、あの親身になって答えて見てください
。生で聞けたらちょっと
感動。その気持ちわかります。
カップル喫茶へ行った結果。
大丈夫？
そう、大丈夫大丈夫大丈夫。ペリカンさんということでね、女性30代、悲しすぎます。ああ、すいません、ウェブからバックしてきました。無理やり答えてしまおうというこのコーナー。
そう浮き足ちゃってますね。
そう今日もこんちゃんがウェブからパクってきた相談にお答えいたします。カップル喫茶に行った結果、相談者ペリカンさん、女性30代ということでね、悲しすぎます。今日ご近所さんにしつこく言われ、カップル喫茶に行き、流れで60人以上と関係を持ってしまいました。それを見た妹がそれ以降ショックを受け、頻繁に会った ご近所さんとの関係も全くなくなりました。私は今のご近所さんが二人目のお釜でしたが、一向に数も分かりません。ご近所さんがしたくせにショックでどうにかなりそうです。悲しいのは百も承知なのですが、妹と昔みたいな関係に戻りたいです。そういう場合、ご近所さんはどのくらいショックを受けるのでしょうか。そもそも集団ストーカーが無理やり連れて行ったのに、これは実話です。皆さんはどう思いますか。さっぱり。
ふざけんなよ。ふざけんなよ。
さっぱりわかる。俺頭の部分しか読まなくて。
最強じゃねえ。
全然わかんない
。全然わかんない。見たことない、この。
全然よくわかんない、俺も。
いや、集団。僕は緊張してるからわかんない。いやい
やいやいや、この能力がね、追いつかないんじゃないかっていう。
全然わかんない。全然わかんない。
集団ストーカーって別に設定やっと、あ、そういうことかってわかった。あ、妄想だな。わかった
けど。決まり文句ですね。
決まり文句ですけど。カップル喫茶にご近所さんと一緒に。
カップル喫茶って何です
か。だからカップル喫茶って行って相互あのやりたい人にやって
る。そうそうそう、うん、スワッピングみたいな。
でもカップル喫茶って今ダメじゃなかったかな。確か摘発されて、ずいぶん前にいろいろと。
ね、
うん。今はダメなの。
ハプニングなんとかと、うん、
ハプニングバー
バーと。
ハプニングバーと同じしてる。
じゃあ違うんだよ。もうやっぱ喫茶店みたいになってて、うん、でそこでカップルが座っててっていうやつ、う
ん、
やつ。
そこでなんかやり合える警察も言うよね。言うと思う、俺絶対に許されないと思う。
東方は新しいやつ。
東方はね、新しくないもん。
あ、結構昔
もんね。解決してるやつもある。
あ、なるほど。
これを解決してた。これはね、まだしてない。
しない。しない。
手の出しようがね。
60人。
うん、60人そのキャップルキッサリーのキャパシティが60人と相当大きな、
ね、でかい大部屋だ
よ、ね、大箱ですよ。
大箱敵発されないのが不思議なぐらいで、ご近所さんにしつこく言われキャップルキッサリーに行き流れで60人以上の関係を持って
何だ
そこ、日常の段階からわからないですよね。
なぜご近所でそこまでその日常がすごい導入として
すごいわ。まあまあまあ頑
張ってください。
はいはいはい。こんなご祝儀ってありでしょうか、ね、相談者便所虫女性20代ということでね。一般的な結婚披露宴に友達を招待したが、ある子かっこ20代後半からの祝儀袋の中に一通の手紙しか入っていなかった。結婚おめでとう、金欠でごめんね、お幸せに、びっくりマーク。自分が新郎新婦だった場合どう思いますか。1、来てくれただけでありがたい。2、金ないなら来るなよ。3、こういう場合金ないなら親とかから借りたりしろよ。4、何とも思わない。私は1を思いながらも3を思いました。1、来てくれるならありがたい。3、こういう場合金ないなら親とかから借りたりしろよ、ね、私なら欠席するか、もしくは両親とか姉妹に事情を話して一時的にお金を借りてでも祝儀は入れる。これで終わってます。
入れる。
まあ
どう思いますか、
ゴミさん。どう思います。
そんな経験がないんだよ。
ひどい番組だなって
思いました
。じゃあ一番の人。はい、
一番なんでしょう。はい、う
ん、はい、それでいいんじゃないかと思う。それで、はい、その来てくれただけでいい。あ、2番は来るな、3番が金借りろ、4番は
何とも思わない。
何とも思わない。
ああ、はい、じゃあもう一回一番、
自分が主催
で結婚する場合だったんですね。はい、一番の人。だから、はい、まあ、お前は
工藤君。何とも思わない。
4番。いや、1、4ということで。
まあ、これ、あの基本的にさ、あの、結婚式に呼ぶっていうぐらいだから、仲のいい友達だと思うんですよ。仲いい友達だったら別に来てくれただけでありがたいよね。これがさ、ギリでさ、例えば会社の上司だからそれはないと思うけど、まあ、今日関係性でちょっとこの人呼ばなきゃまずいなっていう人がこれだったら、
ごめんね、
いやいやいやいやいやいやいやいやちょっと待ってよって感じになるじゃん。
関係性なんだよね多分ね。
まあね。だからこんちゃんがこれでこういうのをやったら、こんちゃんまあいいよ。
まあそうだな。
なるでしょ。まあ来てくれただけでいいよ。
あと結婚式の規模みたいなのもあるじゃない。だから友達同士で手作りでやってって言うんだったら、まあ許されるわ。これだって。ちゃんとした式場でさ、皆さんドレスでとか、新郎新婦が大人に手紙書いてそれ読んで泣くみたいなのがあって、これだとちょっと。
でもそれでもさ、
度胸いるけど。
なんかいや、出す方法度胸いりますよ。それもちろん。すげえ度胸だなと思って、こんちゃんがこれやったら。すげえな、こんちゃんって。逆に感心するけど。これ、
なんかでも普通の披露宴っぽいけど、
普通の披露宴、うん、一般的な結婚披露宴っていう
ことだから、
いや、なんか、金ないなら親とかから借りたりしろよとさえ思わないよね。
まあ、驚く、ね。お前よくやるわ。
すげえって笑っちゃう感じだよね。
だからこの人の あれも健全だし、人にかもらったぐらいの感じじゃない、うん、この人も。やっぱ1が1番だよ、仲いいんだったら。
うん、仲いいんだったら、関係性で言うとね、仲良ければ別に。
お前の結婚式でもらう人やるぞって
さすがみたいな。
さすがだなってい
う。もっとあれね、もう聞き聞かせね、肩たたき券とか一緒に入れてくれ
いつ誰の肩を。新婦さんの肩を。肩たたき券じゃないんだけど。ちょっと困ってるんだけど、来てって言って。そうそうそう
どんどんどんどん、本当なんなら披露宴の当日にさ、おいちょっと疲れたから頼むわって、私休まれば
ね、即回収するわけで、
回収早い、
そんな披露宴ねえだ
というわけでね、まあそんな、まあ
もちろんちゃんとしたらないですよね。
はい、200回いけない。最後の
最後の、
はい
はい、
そろそろ子作りをと、でもあなたこんな私を許して、びっくりマーク、相談者和子さんね、俺の母親と同じ
個人情報がね、
女性30代ということでね、31歳、結婚8年目です。
ちょっと
寒い、そろそろ子作りを始めたいのですが、出産すると自分の時間がなくなったり、ホルモンの関係で老けるってよく聞きます。多少の老けなら想像ができます。ですが誰が見ても分かるぐらい老けるものですか？現在フルタイムで働いており、出産後は仕事に復帰することが可能です。職場には子供がいても綺麗な人、変わらない人がほとんど、かっこ見慣れているからかもですが、なので老けるという実感がありません。私は子供の頃老け顔だったのですが、20歳を過ぎてから童顔になり、生活感も極力出さないようにしています。それがポリシーのようになってしまったので、出産することで老けることに嫌だなと思ってしまいます。何か予防策というものはあるのでしょうか？
まずこれあれだね、今さ、産休取ってそのままフルタイムで働ける職場ってあるんだね、もうね。
いやいや、あるある、
産休取って、
フルタイムで、
フルタイムで、それはもう1年とは半年とかって休んで、ちゃんともう元のものに
戻る。でもまあ、そうしなきゃ
いけ
ない
。逆に会社でやばい、
今。どんなちっちゃな会社、
どんなちっちゃい会社でも決めてい
く。あ、そうなの、
法律で決められてる
から。あ、法律なんだ。
だけど、そうじゃない会社もあるよっていうので、いろいろ問題になってね。
そういうことやってると、訴えられて、会社は負けちゃうよね、多分ね。
うん、これ
なんか老けたくない、
老けたくないってこと、老けたくない、老ける、まず老けるのでしょうか、うん、で二十歳過ぎてから童顔になったので、もうその童顔の自分が多分好きなんだろうね。それが生活感も極力出さないようにしていますが、それがポリシーのようになってしまったので、出産することで老けることが嫌だなと思ってしまいます。何か予防策という、究極的には予防策あるって、老けないようにするのに。
それは女性ホルモンとかそういうのをさ、たくさん出るような食物を取っておくとか、そういうことで、ダメなのか、ね、ゴーミンさんはどう思いますか？全然、まあ、そのもう遠い遠い先の話だと思うんですよ。こんな話
は。ちなみに彼女とかは？
いや、いないです。
あ結構ね、すっきり りした、ね、
実はイケメンです、ねね
ね、すごい悪意のある目をしてる
小沢健二っぽい感じの
確かにね。でも実際どうなの？老ける感じ
なの？わかんないですね。
うん、老けちゃうの、うん。
でも出産したから老けるっていうことはないんじゃない
か。生活のペースが変わるからっていうこと。
それはあるかもしれない。疲れちゃってみたいな。子供、うん、でもどうかな。
それがまたイコールね、老けるではない。
ただ老ける、うん。それを気にされる方って珍しいなと思って。うん、ちょっとだからよっぽど今の自分のそのあれが子供の頃よりも今の自分のあれが好きなんだろうなっていうふうに思うけどね。
だから子供産みたい子作りしたいっていうのに老けるから怖いみたいなことは普通は思わないよね。
いやよっぽど昔が嫌だったんでしょ。今がいい。
老け顔が。
今がいい。
自分が。
今がいいっていうね。
そしたらあれだよね、小学校の時の自分の顔を見ながらさ、今どうかなみたいなさ、こんなんでさ、チェック日々すればいいんじゃないかな。
で今の方が、子供の頃老け顔で今の童顔っていうのは太ったってことだろうね、単純
ね。ああ、でもそれはあるよね。なんかこう、昔はこう痩せてると、ね、ちょっと肌に、太ると肌に張りが出てくるから、ちょっとね、若く見えるっていうのはあるけど。
うちの君なんて今40代に見えないもんね。
何代に見える
35ぐらいに
見える。ありがとうございます。
そうですね、若く、まあ、
髪染めた回あったわ。
いや その髪型はだってかなり新鮮ですよ。
そうっすか。ゴミさん、俺たち40代ってけどもアラフィフだからね、もうあと 2年でも40代だからね、俺たち。
本当だ、うんうん、
大変です。でもただ、うん、全然話関係あると思うんだけど、熟女物でね、
はい、
AV で
関係ねえと思うんですよ。まあ先に言うと、分かる分かる、もう言いたいことは分かっちゃった
から、うん、熟女物でね、はい、美魔女っていうジャンルがあるんですよ。
ありますね。
あれ何なのあれ。俺は許せ、
まあゴールデンさんどう思います。
美魔女ですか。
美魔女だから、
いや美魔女、こういうことですよ、うんうん、熟女って借りてくるじゃないですか、うんうん、それはさ、やっぱりさ、母への思いみたいなものを投影したいわけです。見てることですよ。
つまり、一番の個人的な。
いや、そうでしょ。だからやっぱり年齢相応のっていう人の、うん、を見たいっていうことが。
年相応の、
ね。年相応の、うん。それが、あまりにも、40代、50代だっていうのに、うん、30代に見えますとか、
そうそうそう、
パチッとしてる人のを見て帰ってくるっていう喜びだったら、うん、初めから若い
の借りてくるっていう話ですよ。うん、若いの見たきゃね。うん、そうそうそうそうそうそう。意味あるって思うの。
まあなあ。
まあな。いや、テレビとかで、50代なのにこんなに若く見えますって出すのは、美魔女ですって出して、わあ、すごいって、びっくりのするのは、ありだと思いますよ。見せ物としてね。AV とかでそれ意味あるって思う。
まあ需要があるというか、とりあえず企画だからやってみようってことじゃない、う
ん、ていうかあれだね、あ、熟女だと思って年齢見たら俺たちより35とか俺たちより若くて、まあ、これが熟女になるのかみたいな、そういうとこだよね、
まあ、それはね、あります。
別のショップとしてある。
別のショップもある。
へぇ、年下だ
みたいな。年下みたいな。
そうそうそうそう。
確かにコンビニとかで多いよね、美魔女系の雑誌みたいな、
う
ん
う
ん、
ああ。
まあそう、
おいおい、ああ、確かに俺もよくわかんねえな。
よくわかんねえ、ね、
美魔女っていうのは年相応に美しいんじゃなくて、本当に若い、
若いのがなんかおばちゃん風な格好した
い。いや、それだったらさ、本当に35ぐらいの美魔女ですって言って50代って言ってもわかんないよね。
わかんないね。
う
ん、
ああ、逆に
。嘘ついちゃってる。でも逆転現象起こってんだよね、多分ね。昔は、40代とか の、うん、このおばさんにセーラー服着せて、うん、24歳で、
やってたけ
ど。はい、田舎の
ね。そう田舎の温
泉街。
田舎の温泉街
。
とかなるやつ。ね、逆
転現象だよ
ね。前ね、彼ね、どっか の、 スループ劇場行ったんですって。
みんなで行った
んです。みんなで行ったんですって。で
映画界を代表する映画監督も一緒にいたりして。
あ、映画界も代表する映画監督もね。一緒に行ったりしてんですけど、若い頃ベアって行って、それで、ここストリップ劇場ここしかねえな、行ってみようかって言って、入ろうと思ったら、ヤクザが、すんごいごっついですみたいなヤクザが出てきて、どうでしたって思って聞いたら、やめた方がいい。 それでなんか勇気をもらってよしトライだって言ったらなんかね、あの若い女の子がおばあちゃん何とかなんだってとかってどう見ても学生さんみたいなのが中で喋ってるから、えあの子がと、受付にはおばあちゃんがいてふがふがした、でいやどっちだと、でもあの子が出てくるから言ってたらあれあの犯罪だしどう考えてもまさかあのババアじゃねえだろって言ったら、そのババアがですね、
受付室のババアですよ、
知るとババアって言っても本当にババアなの、
おばあちゃん
おばあちゃんおばあちゃんっていうべきものなので
、指入れるって言われて入れた入れたやつが入れた一人そのメンバーだから、
それさワンステージ終わってさ帰ろう帰ろうって言ったらもう一回あんのよって言われて、もっとそれ直してもう拷問が始まって2回目うーん
つってトラウマだ、ね、
トラウマだそれ、
それはトラウマだね、
どこの温泉だったの、
あそこはね途中だったんだよね、どっか変な
とこね、奥底の途中だったんだ、
名古屋に行く途中だった、
静岡たちですか、
まあね、
うん、あ、そう、
伊香保とかじゃない、ね、
伊香保だったらもっと有名なんでしょ、
そっか、
エロ行為はもっと、ね、
あれ、四国とかってそういう風俗の店は
いや、わかんないですね、
わかんない、あれだって別府は、
別府、別府はもうありますよ、
別府もある、
別府何県、
大分、
大分ですけ
ど、別府はもうあのトルコ風呂がいっぱいあります。
あ、そうなの、
そうトルコ風呂もダメですけどね。
ソープランド。
でもあの別府ってのは温泉街でしょ、いわゆる。
温泉街だし、だけど、秘宝館はもうなくなったのかな。秘宝館もあったし、前は。
基本温泉街って言うとさ、コンパニオンを派遣するのがメインなんじゃない。宿は宿で、それでも風俗街もあるんだ、じゃ
あ。ありますよ。風俗街っていうのかな、点々と点々とあります、ソープランドが、うん、そんなに俺は行ったことないけど、
ちなみにヌーチル君が行った秘宝館はどこの秘宝館、
やめてくださいよ、
秘宝館だね、秘宝館、
秘宝館は別府の秘宝館ですよ、
あ、別府の秘宝館に行ったんだ、
行きました、行ったことあるよ、あ、別府の秘宝館、別府の秘宝館だね、
あ、
うん、熱海も行ったかな、
うん、熱海は俺も行った、
熱海行った、一緒に行ったよね、
一緒に行ったと思う、
一緒に行ったよね、
一緒に行ったと思う、
あそこももうなくなったよね、
え、なくな
った
の、熱海にあるんじゃ
ない、熱海はまだある、熱海はまだある、
ノーパン喫茶に行ったのはいくつの、
ノーパン喫茶に行ったのは
まあそれライトの仕事だって
、大学、大学の時、大学の時、大分大学の時だね、大分大学に1年行ったので、あのその時に地元に
ノーパン喫茶できたらしいぞ、できたの、
できたらしいぞ、行ってみようぜなんつってであれいくらぐらい取られたの、当時2000円、コーヒー1杯2000円とか取られたの、
じゃあ時間はそのコーヒー飲む前までいていいって
こと、そうそうそうそう、それであの本が高いところにあったりして、それを取ってもらったり、その辺の、触らなければ何やっても、頼んでいいの。あそこの、あの本取ってください。はい、なんて言ったら、ちょっと、
下が鏡張りでしょ、基本。
下鏡張りです。
見える。
でも、やっぱ、スカートが履いてたら、暗くでよく見えない、ね。
はいはい。
やっぱりこう高いところのものを取ってもらったりとかして、
俺なんかトップレスじゃなくて普通にこう、
あートップレスだったかな、トップレスだったような気もするな、
ああいうところのお姉さんって どうなの、割と気さくに話ができる感じなの、
あ全然ほとんど、だから若いから俺らもそんなに話さないよね、
あ
そんなに元気みたいなさ、
どうなの
最近、ランさんどうなの最近みたいな、フランクには話せなかったよね、
あ
取ってくれますかぐらいの、取ってくれますかっていうのもちょっと勇気出して言うぐらいの、
あのね、まあ、池袋にね、この話続けますけど、池袋にね、のぞき屋があったんですよ、それでね、みんな、いいのとは言ってないですけど、この中何人かでね、行ったのね、まあつまんないショーで、それはいいんだけど、つまんないショーだったらいいんだけど、終わったら、それまですごいムーディーな音楽が書いてるのに、パンってショーが終わった時に大脱走のテーマがかかるんですよ。しかも、口笛バージョンかかるわけです。本物のサントラが。早く出てけっていう、そういう意味なんだろうなと思って。
そうそうそうそう。
あれ笑った、あれで広がった、あれ。大脱走かよ、みたいな。
まだ覗き部屋あんのかね、
ないだろう。
文系座の
あそこで、あるよ、あそこ。
あるんだ、
あるんで。ストリップ小屋もまだあるからね。メタロゲット
あるの、うん、ある文芸座の前、
文芸座の前近くのところ、
小宮さん文芸座行ったそういえば、
いや行ってない、
まだ
そう、あるんですよ、名画座、
名画座、池袋ね、
ルプリエってまだ分離されて
る。いやもうない。ない
ルプリエはない。
ない。存分に進めていただけるんですよ。ちなみにあの大分発も、ノーパンしたらできるので、よくわかんないんですが、自分がノーパンで行っちゃったとか、そういう人って言った。ない。
でいつから考えたの
この話終わんねえな。
ああ、いいだったね。
ごめんなさい。